From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、松井知性とイエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、ユタ州サンディ及びドレーパーの家族による聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井知性とイエス・キリスト教会第180回半期総大会の第2部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。この会場に出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられている世界各地のステークセンターに参加されている方々にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を担当するのはユタ州サンディ及びドレーパーからの家族による聖歌隊です。指揮はティモシー・ワークマン、オルガニストはリンダ・マーゲッツです。大会にあたり聖歌隊が来たれ主の子らを歌います。開会の祈りは70人のクラウディオ・ディ・シビック長老です。
Our dear Father in Heaven,
私たちの愛する天のお父様、私たちはこの総大会の部会に集まる機会に感謝しています。お父様の預言者のトーマス・S・モンソン大官庁の指示のもとに集まっています。私たちはこの特別な時に彼らと共に集えることを感謝しています。アイリング官庁とウークトドルフ官庁、またパッカー会長、そして全ての使徒たちに感謝をしています。どうぞお父様の宣教師たち、会員たちを祝福してください。お父様の御子イエス・キリストに、またその贖いの犠牲に感謝しています。どうぞ助けを必要としている人々、さまざまな理由で苦しんでいる人々を祝福してください。私たちがお父様の御手に使わされるものとして人々を助けに出ていくことができますように、そして全ての人がお父様の身元に戻れるように助けられますように、そして私たちが集まり、集まったことによって私たちが変わるべき事柄を自分の人生の中で見つけ、それを変えることができますように、どうぞ私たちが交わした誓約を、バプテスマの時の誓約を忘れることのないように助けてください。お父様を愛しています。そしてお父様の妹にいつの日か帰りたいと思っております。お父様の御子イエス・キリストの御名によって、アーメン。
The choir just sang.
聖歌隊が美空に麗しを歌いました。モンソン大官庁の依頼により、これから賛意の表明を行うために教会の中央役員並びに地域支持人の名前を提示します。その後、十二使徒定員会のロバート・ディ・ヘイルス長老およびクインティン・エル・クック長老がお話しします。二人の話に続き、管理ビショップリックのリチャード・ C ・エッジリービショップがお話しします。私たちは預言者、聖剣者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを、大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・K・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問十二使徒を預言者、聖剣者、経営者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がもしいれば同様にその意を表してください。私たちはスペンサー・J ・コンディ、ブルース・ C ・ヘーフェン、ケネス・ジョンソン、グレン・ L ・ペイス、ランス・ B ・ウィックマンの各長老を70人第一定員会の会員から解任し、名誉中央幹部に指名するよう定義します。またスペンサー・ V ・ジョーンズ、ウォルフガング・ H ・ポールの各長老を70人第二定員会の会員から解任するよう定義します。兄弟たちの素晴らしい奉仕に私たちと共に感謝をしてくださる方はその意を表してください。またフェルナンド・マルエンダ、ホセ・エル・トーレスの各長老を地域支持人から解任するよう定義します。彼らの素晴らしい奉仕に私たちと共に感謝をしてくださる方はその意を表してください。また私たちはウェンセスラオ・ H ・スベックを地域支持人として支持するよう定義します。賛成の方、反対の方、その他の中央幹部、地域支持人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限りカンファレンスセンターにおいては全会一致で支持されました。兄弟姉妹の皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝します。ではこれからヘイルス長老のお話を伺います。
最近50年代の友人から一通の手紙を受け取りました。彼は教会員ではなく、以前に送った福音に関する資料について感想を書いてきました。最初は選択の自由などモルモン特有の専用用語を理解するのが難しかったです。簡単な用語集があると助かるでしょう。選択の自由と意味するエージェンシーという単語が理解できないことに驚きました。インターネット上の辞書で調べてみると10に上る定義と用法がありましたが、選択するという意味はありませんでした。 教会では選択の自由は神から授けられた能力と特権であり、人は思いのままに行動することができ、強いられることはないと教えています。選択の自由とは、自分の行動に責任を持って物事を行うことで、救いの計画に不可欠です。選択の自由のおかげで、人は偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由なのです。よく知られている賛美歌の歌詞がはっきりと教えています。人は皆自由であり、己の生活と行く末を選び取る。この永遠の真理があるゆえに、神はいかなる人にも救いを強いられない。友人の質問と全ての善良な男女の疑問に答えるために、選択の自由の意味について私が知っていることをもっと詳しく紹介しましょう。私たちがこの地上に来る前、天の御父は救いの計画を示されました。すなわち地上に来て肉体を受け、善と悪を選んで行い、御父のようになって御父と共に永遠に住むという計画です。選択の自由、つまり自分で選び行動する能力は、この計画になくてはならない要素でした。選択の自由がなければ、正しい選択をして進歩することはできません。しかし選択を誤り、罪を犯して御父の身元へ戻る機会を失ってしまうこともあり得るのです。このため、悔い改める人の罪を負い、あがなってくださる救い主が備えられることになりました。救い主は無限の贖罪によって憐れみの計画を成し遂げ、正義の要求を満たされるのです。天の御父が計画を示されると、ルシフェルは進み出て言いました。私をお使わしください。全人類をあがなって一人も失われないようにしましょう。私にあなたの誉れを与えてください。御父は彼の計画を退けられました。選択の自由を否定するものだったからです。次に、天の御父が初めから愛し選んだイエス・キリストは、選択の自由を使って言われました。父よ、御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。こうしてイエスは世の救い主となられたのです。ルシフェルが反抗したため、天上で大きな争いが起こりました。御父の子供たちはそれぞれ選択の自由を行使する機会を得ました。私たちはイエス・キリストを信じる道を選びました。主の身元に来て主に従い、天の御父が示された計画を受け入れることにしたのです。しかし全体の3分の1は、救い主に従う信仰がなく、ルシフェル、すなわちサタンに従う方を選びました。神は言われました。あのサタンは私に背いて、主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、彼を投げ落とさせた。サタンに従った者たちは、死すべき肉体や地上での生活、そして進歩する機会を失いました。選択の自由を行使した結果として、選択の自由を失ったのです。現在サタンと彼に従う者たちが持っているのは、人を誘惑し試す力だけです。彼らの唯一の喜びは、私たちを彼らのように惨めにすることであり、唯一の楽しみは、私たちを主の戒めに不従順にすることです。しかし私たちは前世でイエス・キリストに従うことを選びました。そのため地上に来ることを許されました。この地上でも救い主に従うことを選ぶなら、さらに大いなる祝福を永遠に受けることを証しします。しかし忘れないでください。救い主に従うことを引き続き選ばなければならないのです。 これは永遠に関わる問題であり、選択の自由が不可欠です。救い主は生涯を通じて選択の自由をどう使うか示されました。エルサレムでの少年時代に自ら選択して御父の技に携わりました。人々を教え導くとき、従順に父の御心を行うことを選び、ゲッセマネであらゆる苦しみを受けることを選んで言われました。私の思いでなく御心がなるようにしてください。その時御使いが天から現れてイエスを力づけました。十字架上で主は敵を愛することを選んで祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。そしてご自身の選びであることを証明するために孤立無援の状態になって父に祈られました。どうして私をお見捨てになったのですか。主は最後まで選択の自由を行使し、そして言われました。すべてが終わった。主はすべてのことについて私たちと同じように試練に遭われ、すべての選びと行いにおいて選択の自由を行使して救い主となり、罪と死の鎖を断ち切ってくださいました。また完全な生活を送ることによって御心を行うならば、選択の自由が守られ、機会が広がり成長できることを教えてくださいました。この真理は聖文の至るところで見られます。ヨブは持てるものをすべて失いながらも忠実であることを選んだので永遠の祝福を得ました。マリアとヨセフが天使の警告に従ってエジプトに逃れる選択をしたので救い主の命が守られました。ジョセフ・スミスがモロナへの指示に従うことを選んだので予言された回復の技が始まりました。私たちはキリストの身元に来て主の御名を受け、主のしもべに従うことを選ぶときに永遠の命への道を歩むのです。現世の旅路ではこの逆もまた真理であることを知っておく必要があります。つまり戒めや聖霊のささやきに従わないと機会は狭められ、行動して成長する能力が削がれていくのです。カインは神よりもサタンを愛したので弟の命を奪いましたが、その時点でカインの霊的な成長は止まりました。私は少年時代に自分の選択によって自由が奪われるという教訓を得ました。ある日板張りの床にニスを塗るよう父から言いつけられました。私はドアのとこから始めて室内に向かって塗ることにしました。仕事が終わろうというとき部屋から出られなくなったことに気づきました。奥には窓もドアもありません。部屋の隅に追い込まれ行き場がありません。身動きが取れなくなってしまったのです。不従順になると霊的に片隅に追い込まれ、自分の選択の結果に縛られます。霊的に行き詰まっても戻る方法は常にあります。悔い改めと同じで、塗ったばかりの床の上を歩いて戻るのは努力を要します。ニスを塗り直すのは大仕事だからです。主のもとへ戻るのは簡単ではありませんが、努力する価値があります。悔い改めが容易でないことが分かると、正しい選択へと導いてくれる聖霊の祝福に感謝し、戒めを与えてそれを守るよう力づけ支えてくださる天の御父に感謝する気持ちが湧いてきます。また戒めに従うことによって結局は選択の自由が守られることが理解できるようになります。例えば知恵の言葉に従うなら思い通りに行動する能力を文字通り奪ってしまう病気や薬物依存に陥ることはありません。負債を避け今すぐ負債から抜け出しなさいという勧告に従うならば、選択の自由を行使し自分の収入を使って人を助け祝福する自由が手に入ります。 預言者の勧告に従って家庭の夕べを開き、家族の祈りを捧げ、家族の成分研究を行うなら、私たちの家庭は子供が霊的に成長する場所になります。子供に福音を教え、証を述べ、愛を示す場所となります。子供の気持ちや経験に耳を傾ける場所になるのです。私たちの義にかなった選択と行動により、子供は光の中を歩む力を増し加え、暗闇から解放されます。世の中には選択の自由について偽りの教えがあります。多くの人は考えます。飲み食いして楽しみなさい、たとえ私たちに罪があっても神はほんの少し鞭打たれるだけで、結局私たちは神の王国に救われる。宗教や神を否定する人もいて、全ての事物には反対のものがあると考えず、人がしていることはどんなことも決して罪にならないと信じています。これは神の知恵とその永遠の目的を滅ぼすものです。世の中の教えとは逆に、聖文の教えによれば、人には選択の自由が与えられていて、それを義にかなって行使すれば、さまざまな機会が広がり、選択の自由に基づいて行動し、永遠に進歩する能力が増し加えられるのです。例えば、主は預言者サムエルを通してサウル王に命令を与えられました。サムエルは言いました。主は私を使わし、あなたに油を注いで、この民イスラエルの王とされました。それゆえ、今主の言葉を聞きなさい。今行ってアマレクを打ち、そのすべての持ち元を滅ぼし尽くせ。しかしサウルは命令に従いませんでした。彼の行動はエリ好みの従順といえます。サウルは自分の知恵に頼ってアガグ王の命を許し、羊と牛の最も良いものを持ち帰りました。主はこのことを預言者サムエルに告げて、サウルを王座から下ろすために再び使わされました。サウルは言いました。私は主の言葉を実行しました。しかしそうではないことを知っていた預言者は言いました。それならば私の耳に入るこの羊の声と牛の声は一体何ですか。サウルは他人のせいにして言い逃れるために言いました。民が主に犠牲として捧げるために動物を残したのです。預言者は答えました。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、主の戒めを聞くことは牡羊の死亡に勝る。ついにサウルは告白して言いました。私は主の命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。民を恐れてその声に聞き従ったからです。サウルは厳密に従うのではなく、エリ好みの従順を選んだため、王座を保つ機会を失ってしまいました。兄弟の皆さん、主と主の預言者の声に厳密に従っているでしょうか。それともサウルのように人々の声を恐れて、エリ好みの従順を実行しているでしょうか。誰もが罪を犯します。聖文にあるように、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっています。過去の間違った選択に縛られて片隅で動けなくなり、選択の自由を正しく使っていれば得たはずの祝福を全て失っている人に申し上げます。私たちは皆さんを愛しています。戻ってきてください。隅の闇から光の中へ出てきてください。ニスを塗ったばかりの床を歩かなければならないとしても、それだけの価値があります。キリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうることを信じてください。贖罪を成し遂げる時が来た時、救い主は取りなしの祈りを捧げて言われました。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。私に賜った栄光を彼らに見させてください。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされた イエス・キリストとを知ることであります。お二方が生きておられることを証しします。選択の自由を正しく行使するならば、お二方を知り、お二方のようになり、すべての膝がかがみ、すべての舌がイエスは救い主であることを告白する日に備えることができるでしょう。はじめに御父と御子に従ったように、引き続きお二方に従うことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は先月誕生日を祝い、プレゼントとして妻のメアリーから CD をもらいました。ベラ・リンという有名なイギリスの歌手の希望と信仰に満ちた歌が収録されたものです。ベラは第二次世界大戦の暗い日々にあって、聴く人を元気づけました。妻がこの贈り物をくれたのには理由があります。1940年9月のロンドン空襲は私が生まれる前日に始まりました。母は病室のラジオでロンドン空襲のニュースを聞き、そのラジオのアナウンサーの名前にちなんで私をクエンティンと名付けることにしたのです。歌手のベラ・リンは現在93歳です。昨年、戦時中の彼女の歌が数曲再び売り出され、瞬く間にイギリスの音楽チャートで1位になりました。年配の皆さんはドーバーの白い崖などの歌を覚えているでしょう。私は世界中に再び明かりが灯るときという歌に深く感動しました。その歌を聴いて2つのことが心に浮かびました。一つはイギリスの政治家の次のような予言的な言葉です。ヨーロッパ中の明かりが消える、我々の時代に再び明かりが灯ることはない。もう一つはイギリスの都市を襲った空襲です。飛行機が目標を見つけにくくするために人々は明かりを消し、窓のカーテンを引きました。その歌は自由と光が戻るという希望の歌です。今なお続く善と悪の戦いにおける救い主の役割とキリストの光について理解するとき、先の戦争と現代の道徳的な戦いの類似点に気づきます。キリストの光によってすべての人類は善悪をわきまえることができるということです。自由と光は得るのも維持するのも容易ではありません。天上の戦い以来、悪の軍勢はあらゆる手段を講じて選択の自由を損ない、光を消そうとしてきました。道徳の原則と信教の自由に対する攻撃はとりわけ激しくなっています。末日聖徒として私たちは光を保ち、道徳と信教の自由に対するこの攻撃から家族と社会を守るために全力を尽くす必要があります。家族は常に悪の攻撃にさらされており、それはあらゆる方向から来るようです。光と真理を求めると同時に、霊的な成長を損なう悪の爆撃から家庭を守るために知恵を働かせ、明かりを消してカーテンを引く必要もあります。特にポルノグラフィーは道徳の大量破壊兵器です。その影響力は戦いの最前線で道徳的価値観を蝕んでいます。一部のテレビ番組やインターネットサイトも同様です。こうした悪の力は世界から光と希望を取り去ります。堕落に拍車をかけており、もし家庭や生活から悪を締め出さなければ、激しい道徳の大敗により義にかなった生活の報いである平安は打ち砕かれるでしょう。私たちの責任は世にあって世のものとならないことです。さらに家庭で教会の教えをもっと実践する必要があります。毎週の家庭の夕べ、毎日の家族の祈りと聖文研究は不可欠です。また徳高い好ましい内容のメディアを家庭に取り入れる必要があります。もし家庭を悪を避ける聖なる場所にするならば、聖文が予言している厳しい結果から守られるでしょう。家族だけでなく社会を守るためにも、私たちは光の源になるべきです。救い主は言われました。 あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。現代は豊かな時代であり、疑いの時代であると言われています。神の力を信じる信仰は疑問視され、抽象すらされています。こうした状況の下で、どうすれば信仰を持たない人や無関心な人の共感を得、暴力と悪への転落を食い止めながら、価値観を向上させることができるでしょうか。これはとても重要な問題です。預言者モルモンの次の苦悶について考えてください。あなた方は両腕を広げて立ってあなた方を受け入れようとしておられたあのイエスをどうして拒んだのか。それももっともなことで、息子のモロナイは一人残って民の滅亡の秘話を書き記すことになったのです。私は世界各地の人々と触れ合った経験から楽観的になりました。光と真理は現代においても保たれると信じています。どの国にも神を礼拝し、自分の行いについて神に責任を負うと考えている人が大勢います。世界中で宗教心が復興しているという人もいます。教会の指導者として他の宗教の指導者に会ううちに、より良い社会を求めて私たちを一つにする共通の道徳的基盤があることに気づきました。また多くの人はまだ基本的な道徳観を大切にしています。でも誤解しないでください。断固として信仰を打ち砕き、社会における宗教的な影響を拒もうとしている人々もいるのです。麻薬やポルノグラフィー、性的搾取、人身売買、窃盗、不正直な商売などにより社会を食い物にし、操り、引き裂こうとする邪悪な人々もいて、こうした人々は比較的少ないとはいえ、その力と影響は非常に大きいのです。信仰を持つ人と宗教や神を社会から追い出そうとする人の間には常に戦いがありました。今日も世論の担い手の多くがユダヤ教やキリスト教の価値観に基づく道徳観を拒み、客観的な道徳上の秩序や優先されるべき道徳的な目標などはないと信じています。それでも大多数の人々は善と高潔さを求めています。キリストの光が人々の良心に語りかけます。聖文からキリストの光とは、世に来るすべての人に光を与える御霊であることがわかります。この光は全世界のために与えられます。パッカー会長は、これは霊感をもたらす源であり、全人類が一人一人持っているものであると教えています。自らは支持していない宗教的信念に基づくものであっても、多くの人が道徳的価値観を受け入れるのはそのためです。モルモン書の孟祭書にはこうあります。民の声が正しいことに反する事柄を望むのは稀であるが、民の少数が正しくないことを求めるのはたびたびあることである。そして孟祭はこう警告しています。もしも民の声が罪悪を選ぶ時が来れば、それは神の裁きがあなた方に下る時である。不義が増す世の中にあって、宗教に基づく価値観について公に話すことは非常に重要です。宗教的良心に基づく道徳的見解は、公の場で他の見解と平等に議論されなくてはなりません。大抵の国の憲法では宗教的良心は優先されてはいないとしても、無視されてはならないとされています。信仰は光と知識と知恵の源であり、信仰を持つ人が神に責任を負うと感じるゆえに、道徳的な行いをするとき、非常に素晴らしい形で社会に利益をもたらします。この点を説明する2つの原則について述べましょう。信仰箇条第13条はこう始まります。私たちは正直であるべきことを信じる。正直は宗教に基づく原則であり、神の律法の一つです。何年も前、カリフォルニアで法律事務所を開いていたとき、依頼人でもある友人がやってきました。教会員ではありませんでしたが、あるビショップから受け取った手紙を見せてくれました。手紙には以前依頼人のもとで働いていた教会員について書かれていました。その人は仕事場から資材を持ち去り、余り物だと正当化していたのですが、献身的な末日生徒になり、イエス・キリストに従う努力をした後、それが不正直であったことを認めたのです。 手紙には資材の代金だけでなく利子も同封されていました。私の依頼人は一般の信者が指導者を務める教会が人が神と和解するのを助けていることに感銘を受けていました。正直という共通の価値観が持つ光と真理について考えてください。もし青少年が学校でカンニングをせず、大人が仕事場で正直に働き、結婚の誓いに忠実であるなら、社会にどんな影響を及ぼすでしょう。私たちにとって正直の概念は、救い主の生涯と教えに基づいています。他の多くの宗教や文学でも、正直は価値ある特質です。詩人のロバート・バーンズは、正直な人は神の最も崇高な被造物であると言っています。信仰を持つ人は正直であったかについて神に責任を負うと感じています。だからあのカリフォルニアの男性は以前に行った正直を悔い改めたのです。ハーバード大学教授で教会の指導者であるクレートン・クリステンセンは昨年の学位授与式で民主主義を研究していた外国人の同僚について話しました。彼は民主主義にとって宗教がいかに重要なものかに驚き、こう指摘したそうです。正直と誠実さについて神に責任を負っていると意識するように市民が育てられている社会では、強制されなくても民主主義の理想を推進する規則や習慣に従います。そうでない社会では、正直な行動を強制するために、いくら警官がいても足りません。正直に関する道徳的価値観は、光と真理を広め、社会を向上させる上で重要な役割を果たし、キリストを信じる信仰を持っていない人からも大切にされるべきものです。信仰が社会に利益を与え世界に光をもたらす第二の例は、神のすべての子供たちを兄弟姉妹とみなすことにおける宗教の役割です。過去2世紀の間、多くの宗教団体が悲惨な状況にある人々に手を差し伸べ救助に尽くしてきました。すべての人は神にとって等しい存在であると信じているからです。その素晴らしい模範が、大英帝国で奴隷売買の廃止に尽力したイギリスの政治家、ウィルバーフォースです。賛美歌、アメージング・グレイス、そして同名の題名には、映画には、彼の英雄的な活動の話が描かれています。ウィルバーフォースの努力は、この悲惨で残酷な習慣の撤廃への第一歩となりました。その一環として、彼は他の指導者と協力して一般市民の道徳観の向上に取り掛かりました。教育と政治は道徳を基としなければならないと信じたのです。彼は結婚制度を擁護し、奴隷売買を非難し、安息日を守ることを強調するなど、道徳的精神的な豊かさの理想のために人生を捧げました。国の指導者たちを動かして悪との戦いを盛り上げたのです。私たちの教会の初期に会員の大多数が奴隷制に反対しました。これは敵意と集団暴力を招く大きな要因となり、ミズーリ州のボッグス知事が撲滅令を発する事態にまでなりました。1833年、ジョセフ・スミスは次の啓示を受けました。どんな人であっても一人の人が他の人に束縛されるということは正しくない。信教の自由を擁護し、すべての人を神の息子娘として扱うことは私たちの教義の中心です。信仰に基づく価値観が社会にとって大きな祝福となる例は他にもたくさんあります。私たちは社会に祝福をもたらす道徳的価値観を再び確立するために自ら取り組み、また高潔な人々の取り組みを支援しなければなりません。公の場ではあらゆる声に耳を傾ける必要があり、宗教的な声もそうでない声も封じてはなりません。さらに宗教的な原則から生じた見解が自動的に受け入れられると期待すべきではありません。しかしそのような見解には進化を見極められる資格があることも明白です。私たちの教義の道徳的基盤は世の人々を導く光となるものであり、道徳においてもキリストを信じる信仰においても人を結ぶ力となります。家族を守り、すべての善意ある人々と協力し、社会における光と希望、道徳を守るために最善を尽くす必要があります。これらの原則を宣言し実践するなら、世の誠の光であられる主に従っていることになります。 救い主イエス・キリストの再臨に備える義の軍勢となることができます。世界中に再び光が照らされるとき、自由な心が歌うという麗しい日を楽しみにしています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
私たちは歴史上最も素晴らしい神権時代に生きています。古の預言者たちが心待ちにし、預言し、おそらく絶望したであろう時代です。しかしあらゆる天の祝福は与えられているはものの、サタンは相変わらず非常に活動的であり、相反するメッセージで絶え間なく私たちを攻撃しています。天使モロナイは若き預言者ジョセフ・スミスに、彼の名が良くも悪くも世界中で語られると警告しました。数ある預言の中でこれほど明らかに成就した預言はありません。預言者ジョセフは自らの証のために命を犠牲にしました。教会、さらには救い主ご自身に対する攻撃は今日も止むことがありません。救い主の実在と贖いの犠牲、そして私たち全員に普遍的に適用されるその贖いの力は疑いをかけられ、意志が弱く無教養な人々の神話、あるいは根拠のない希望として片付けられることがあります。さらにこの末日における福音の回復が真実であることも依然として疑いをかけられています。そのようなメッセージによる絶え間ない攻撃は混乱、疑い、悲観論をもたらし、私たちの信じる基本的な真理や神への信仰、将来への希望を攻撃します。これは世界の現実かもしれませんが、それでも私たちはそれにどう対処するかを自分で選ぶことができます。自分たちの神聖な教義や信条を疑いをかけられるとき、それは最も個人的かつ親密な方法で神に近づく良い機会です。それは選ぶ機会なのです。今日の世界において私たちは様々な争いと試練に直面します。そこで私は一つの選択肢を提案します。平安と守りが得られる誰にでも当てはまる選択肢です。その選択とは信仰です。信仰は何の考え、望み、あるいは努力もなしに与えられる無料の贈り物ではありません。天から落ちる露のように与えられるものではないのです。救い主は、私のもとに来なさい、また門を叩け、そうすれば与えられるであろうとおっしゃいました。来るも叩くも動作を表す言葉であり、選択です。そこで信仰を選ぶように皆さんにお伝えします。疑いではなく、恐れではなく、未知のものや見えないものではなく、悲観論ではなく、信仰を選んでください。モルモン書のアルマ32章に記されている、よく知られた信仰に関するアルマの考察は、私たちが確実に信仰を育み守るための一連の選択からなっています。アルマは私たちに選ぶように指示を与えています。その指示は選ぶことによって始まる動作の言葉からなっています。次のような言葉が見られます。目を覚ます、尽くす、試す、働かせる、望む、育てる。そしてアルマは、私たちがそのような選択をし、不信仰によってその種を捨てるようなことがなければ、その種はあなた方の心の中で膨らみ始めるだろうと説明しています。そうです、信仰とは選択であり、追い求め育むものです。したがって私たちには自分自身の信仰に対して責任があります。信仰が欠如していることに対してもそうです。選択するのは皆さんなのです。私には知らないことがたくさんあります。物質がどのように組織され、私たちの住むこの美しい世界になったのか、その詳しいことは分かりません。贖いの複雑な仕組み、救い主の犠牲がどのようにして悔い改めた全ての人を清めることができるのか、あるいは救い主がどのようにして全ての人の苦しみを引き受けることができたのか、私には理解できていません。モルモン書に出てくるゼラヘムラがどこにあったのかも知りません。自分の信じていることが科学的に、あるいはこの世的に知識と相入れないことが時々ありますが、それがなぜなのかも分かりません。しかし、すべてのことは知らなくても大切なことを知っています。救いと生命をもたらす単純明白な福音の真理を知っているのです。 救い主が確かにすべての人の苦しみを受けられたこと、また悔い改めたすべての人は罪から清められることを知っています。知らないこと、あるいは完全には理解していないことについては、自分の信仰の力強い助けによって溝を埋め、前進し、福音の約束と祝福に預かっています。そのようにして私たちの信仰はアルマが教えているように完全な知識に到達するのです。希望と望みだけを持って未知へと前進することは、私たちの主への信仰と献身の証です。ですから、アルマの方法に従い選びましょう。信仰を選ぶのです。混乱と絶望が心に重くのしかかっている場合は、目を覚まし能力を尽くすことを選んでください。打ち砕かれた心と悔いる霊を持ち、へり下って主に近づいてください。それが真理へと続く道であり、光と知識、平安へと続く主の道なのです。証が未熟で試されたことがなく、不安定である場合には、ごくわずかな信仰でも働かせること、主の言葉を試すことを選んでください。救い主はこう説明しています。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。論理、道理、あるいは自らの知性が神聖な教えや教義と相入れない場合、あるいは相反するメッセージが使徒パウロが表現した火の矢のように自らの信仰を激しく攻撃してくる場合は、不信仰によって自分の心からその種を捨てないことを選んでください。忘れないでください。信仰が試されてからでなければ証は得られないのです。信仰が試され、十分に成長しているのならば、その信仰を大切に育むことを選んでください。信仰は強くなればなるほど、あらゆる矛盾したメッセージによる攻撃を受け、非常に脆くなることもあります。信仰に絶えず養いを与えるために、引き続き聖文を研究し、祈り、救い主の言葉を実践してください。救い主が悪霊を追い出すのに目の当たりにした弟子たちが、自分たちはどうして同じようにできなかったのかとイエスに尋ねたところ、イエスはこう答えられました。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこへ移れと言えば移るであろう。私は山が実際に移動するのを見たことはありません。しかし信仰により疑いや絶望の山が移動し、希望や楽観的な気持ちにとって変わるのを見たことがあります。信仰により罪の山が悔い改めと許しにとって変わるのを見たこともあります。また信仰により苦しみの山が平安、希望、そして感謝にとって変わるのを見たことがあります。そうです、私は確かに数々の山が移るのを見たことがあるのです。信仰により私は自分の持っている真剣の力を有効にし、福音の素晴らしさを味わい、救いの儀式を受けたことがあります。信仰により私は平安や確信を持って人生の苦闘や困難を克服しています。信仰により私は疑問や疑いまでも確信と理解に変えることができています。信仰により私は目に見えない不明な事柄に絶対的な確信を持って臨むことができています。また信仰により最も悪いと思われる時でさえ、私は平安と感謝を感じ、実際にはそれが最善の時だと分かるようになっています。信仰を選び、主に関わる事柄を完全に知るまで信仰を育む時に、私たちは証しします、あるいは知っていますという言葉を使うことができるようになります。私は個人的に自分の心の中に種を植え、完全に知るまでその種を育もうと努力してきました。そして今日、私はこの説教壇の前に立ち、イエスがキリストであり世の贖い主であることを証しします。ジョセフ・スミスが神の預言者であり、この地上に完全で真実のイエス・キリストの福音を回復するために主に使われた生ける預言者であったことを証します。トーマス・S・モンソン大官庁が今日の主の生ける預言者であることを証します。信仰の選びは皆さんにかかっています。どうぞ信仰を選んでください。イエス・キリストの皆により、アーメン。 これから聖歌隊と全員で賛美歌134番我主を愛してを歌います。賛美歌に続いて70人のケビン・アル・ダンカン長老とジェリット・ W ・ゴング長老がお話しします。その後十二使徒天員会のニール・エル・アンダーセン長老からお話を伺います。松井津聖徒イエス・キリスト教会第180回反基礎大会の模様をお届けしています。
1848年の冬はソルトレーク盆地へ入植した開拓者たちにとって困難で厳しいものでした。1847年の夏、ブリガム・ヤングは生徒たちがついに目的地に到着したと宣言しました。生徒たちが入植する場所を次元で見ていたヤング大官長はまさにこの地であると言いました。初期の教会員たちは福音の回復が進む中で途方もない逆境に耐えていました。家から追い出され迫害され悩まされてきました。大平原を渡る旅は口では言い表せない苦難に満ちていました。でもついにまさにこの地と言われた場所へ到着したのです。にもかかわらず1848年の冬は極めて厳しいものでした。あまりの寒さで足がひどい凍傷にかかった人もいました。 生徒たちの間には不安が広がり始めました。教会員の中にはこの盆地には家を建てないと宣言する人もいました。指導者が自分たちをもっと良い場所へ導いていってくれるに違いないから、荷馬車の中に留まっていたいと思ったのです。種や苗木を持ってきていましたが、荒れた砂漠に植えて枯らしたくはありませんでした。当時の有名な探検家のジム・ブリッジャーはブリガム・ヤングに、ソルトレーク盆地でトウモロコシが育つわけがなく、育ったら最初の1ブッシェルに1000ドル払おうと言いました。折しもカリフォルニアで金が発見され、事態をさらに複雑にしました。教会員の中には、富とより良い気候を求めてカリフォルニアへ移ればもっと豊かに暮らせるだろうと考える人たちもいました。こうした不満の空気の中で、ブリガム・ヤングは教会員にこう宣言しました。この盆地は神がその民のために定められた場所です。私たちはフライパンの中から火の中へ、そして火の中から床の真ん中へと蹴り出され、この地にたどり着きました。私たちはここに定着します。ここは神がその民を置かれる場所であり、ここで民は繁栄するのです。神は生徒たちのために気候を和らげ、霜や不毛の地を叱責してくださり、その結果実り豊かな土地になるのです。兄弟の皆さん、さあ行って種をまいてください。こうした祝福に加え、ヤング大官長はソルトレーク盆地が諸国へ通じる王子として知られるようになると宣言しました。王や皇帝がこの地を訪れ、そして最も素晴らしいことに主の宮が建てられるのです。これは驚くべき約束でした。多くの教会員はブリガム・ヤングの予言を信じる信仰を持っていましたが、疑いを抱き去っていった人もいました。しかし歴史が示す通り、ブリガム・ヤングの予言は全て成就しました。盆地は豊かな実りをもたらし、生徒たちは繁栄しました。1848年の冬は、主がその民に貴重な教訓を教えるまたとない機会となりました。現世で守りを得る唯一の確実な道は、神の預言者を信頼し、その勧告に従うことであるという皆が学ぶ必要のある教訓を彼らは学んだのです。確かにこの教会の会員であることの最高の祝福の一つは、神の生ける預言者によって導かれていることです。主はこう宣言しておられます。この力とこの真剣の鍵を授けられる者は、地上において同時期にただ一人しかいない。今日の預言者であり教会の大官長であるトーマス・S・モンソンは、教会全体と全世界のために神の御言葉を授かります。さらに私たちは大官長会の顧問と十二使徒定員会の会員を預言者、聖権者、啓示者として支持しています。凍傷の足で不毛の荒れ地を耕した初期の生徒たちにとって、預言者を信頼するには確かに信仰が必要でした。まさに生きるか死ぬかの選択だったのです。けれども主は彼らの従順に報い、主の代弁者に従った人々に祝福と繁栄をお与えになりました。そして主は今日も皆さんや私のために同じことをしてくださいます。この世の中には多くの自己啓発書があり、あらゆる問題について助言や勧告を与えてくれる自称専門家や教育者、哲学者がたくさんいます。進歩した技術によりコンピューターのキーを押すだけで無数の問題に関する情報が得られます。子育てから幸福を見つける方法に至るまで、あらゆる問題について肉の腕に助けを求めるという罠に簡単に陥ってしまいます。中には価値のある情報もありますが、教会員として私たちは純粋な真理の源、すなわち神ご自身に頼ることができます。主が預言者を通して与えられた啓示を調べることで、自分の問題に対する答えを探す方が良いのです。進歩した技術により、ほとんどの問題について預言者の言葉がすぐ手の届くところにあります。結婚や家族の問題について、神は預言者を通してどのように教えておられるでしょうか。教育や賢明な生活について、人生の幸福や満足感についてどのように教えておられるでしょうか。預言者の教えは時代遅れだとか人気がないとか実行不可能だと思う人もいるでしょう。しかし 神は秩序の神であり、私たちが御心を知る方法を備えておられます。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。この時満ちる真剣時代の初めに主は預言者を通して御心を伝えることを再確認されました。こう述べておられます。私の言葉はすべて成就する。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。預言者を信頼し従うことは祝福や特権以上のことです。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は、私たちの救いはまさに預言者に従うことにかかっていると宣言し、預言者に従う14の原則を説明しました。今朝の部会の中で70人会長会のコスタ長老はこの14の原則について雄弁に教えました。非常に大切なことなのでもう一度繰り返します。1、預言者はすべての事柄において主の代弁者となる唯一の人である。2、生ける預言者は私たちにとって標準聖典よりも重要である。3、生ける預言者は過去の預言者よりも重要である。4、預言者は教会員を廃墟へと導くことはない。5、預言者はいかなる主題について語り、また行動を起こすときも特別にこの世的な訓練や教育を受ける必要はない。6、預言者は聖文を与えるときに必ずしも主はこう言われるという必要はない。7、預言者は必ずしも私たちが知りたいと思うことではなく知る必要なることを告げる。8、預言者は人の理論に制約されない。9、預言者は物心両面にわたり啓示を受けることができる。10、預言者は市民の問題について勧告することができる。11、預言者に従う上で最大の障害を持つ人とは教養を誇る人と富を誇る人である。12、預言者は俗世間の人々から必ずしも好評を博するわけではない。13、預言者とその顧問は教会における最高の定員会である大官庁会を構成する。14、生ける預言者と大官庁会に従う人は祝福を受け、拒む人は苦難を受ける。兄弟姉妹、1848年当時の生徒たちのように、私たちは預言者に従うことも肉の腕に頼ることもできます。知恵を持って生ける預言者と人たちを信頼し、その勧告に従うことができますように。彼らが善良な人々で神から召されていることを証しします。人生に取り組み、問題への答えを見出し、この世で平安と幸福を得、自分自身の救いを守るために彼らの言葉に従う以上に安全な方法はないことを証しします。主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、息子がプロボの宣教師訓練センターにいたとき、ゴング姉妹が息子と同僚たちに焼きたてのパンを郵送したことがありました。ゴング姉妹が受け取った宣教師たちからの感謝の言葉を紹介しましょう。ゴング姉妹、あのパンはふるさとの味がしました。ゴング姉妹、驚きの一言につきます。あのパンは母の手作りのエンチラーダ以来の絶品でした。そして私のお気に入りはこれです。ゴング姉妹、素晴らしく美味しいパンでした。ゴング兄弟とうまくいかなくなったら私と付き合ってください。私たちは宣教師を愛しています。姉妹、長老、夫婦宣教師の一人一人を愛しています。私たちは皆、回復されたイエス・キリストの福音を家族に初めて伝えてくれた特別な宣教師に永遠に感謝することでしょう。福音に改宗したこと、そして神殿の制約を交わしたことで得た永遠の見地のおかげで、永遠に続く家族のどの世代にも豊かな祝福が与えられることが分かりました。感謝を持ってこのことを証しします。ゴング家で初めて松井聖徒イエス・キリスト教会に改宗したのは母のジーン・ゴングです。ハワイ州ホノルルに住む10代の少女だった母は耳を傾け、知り、バプテスマと確認を受け、忠実であり続けています。忠実な教会員たちは、母が教会員の友達を作り、教会で飯を受け、引き続き神の良い言葉で養われるよう助けてくれました。今の言葉で言う、いわゆる新しい改宗者、ヤングシングルアダルト、また教会に戻ってきた人をはじめとする一人一人が同じ生徒となり、神の家族となると、 何世代にもわたる人々に祝福がもたらされるようになるのです。母の面倒を見てくれた人たちの中にジェリット・デ・ジョン・ジュニアの家族がいました。ジョンおじいさんは心のこもった霊感あふれる言い回しを愛する言語学者で、こんなことを言って子供の頃の私の想像力を刺激しました。ブラックベリーの実は赤いうちはまだ青い、つまり若いんだよ。今の若い人に向けてこれを携帯用電子機器に応用するとこうなるでしょうか。教会でブラックベリーの端末を使って何か読んでいると、若いビショップは青くなるんだよ。私の両親ウォルター・ゴングとジーン・ゴングは3度結婚式を挙げました。家族のためには中国式、友人のためにはアメリカ式の結婚式をし、主の宮でこの世と永遠にわたる結婚式を挙げたのです。初等教会の子供たちはいつの日か入る神殿にと歌っています。そして教会の青少年は神殿の儀式を受けると誓っています。最近私は主の宮でふさわしい男女が聖約による祝福を受ける場に立ち会いました。私は二人にハネムーンの幸せを50年間続けるように、そして50年経ったら2回目のハネムーンを始めるようにと勧めました。私はこの麗しい夫婦と一緒に神殿の鏡に映っていました。片方の壁に鏡があり、もう片方にも鏡があります。神殿の鏡はお互いに反対側の鏡を反映して、映っているものは永遠に続くように見えます。永遠に続く神殿の鏡は次のことを思い起こさせてくれます。それは人にはそれぞれ神の属性と神聖な行く末があること、また聖なる神殿において得られる神聖な儀式と制約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることを証明すること、そして愛と忠誠心の中で共に成長することにより、私たちは子供たちに人生の確かな土台を据え、神の身元に帰る手段を与えることができるということです。私は紀元837年に中国南部で生まれた1代目のドラゴン・ゴングに始まり、32代目として記録されている父に至るまでの世代を永遠に続く神殿の鏡に重ねてみました。弟と妹と私は33代目にあたり、息子と彼らのいとこたちは34代目、私たちの孫はゴング家の35代目として記録されます。永遠に続く神殿の鏡の中では世代の始めも終わりも見えませんでした。次に私は世代のつながりだけでなく家族関係のつながりも心に描きました。一方を見れば、私は息子、孫、ひ孫であり、一代目のドラゴン・ゴングの子孫です。そして別の方向を見ると、私は父親、祖父、曽祖父です。また私は妻スーザンを娘、孫、ひ孫として、反対側では母親、祖母、曽祖母として見ることができました。永遠に続く神殿の鏡を見ながら、妻と私が両親にとっては子供であり、子供に対しては親であり、曽祖母にとっては孫、孫に対しては曽祖母であることが分かってきました。子供と親、親と子供といった永遠の役割を果たしながら学び、教えるにつれて、私たちは人生の偉大な教訓を少しずつ学んでいくのです。聖文の中で救い主は御父にして御子と表現されています。肉体に宿りながらも肉体を御父の御心に従わせられた救い主は、私たち、すなわちご自分の民を苦痛、苦難、試練、病、そして死からどのように救うかをご存知です。万物の下に身を落としたので、救い主は私たちの病を負い悲しみを担うことが大敵になるのです。救い主は私たちの咎のために傷つけられ、私たちの不義のために砕かれました。その打たれた傷によって私たちは癒されるのです。天上で会議が開かれた時から、救い主は御父の御心を行うことの身を求められました。この御父と御子の関わりについて考えると、私のために自分の命を失っている者はそれを得るという矛盾とも思える言葉が理解できるようになります。世の中は自己の利益を増やすことばかりを求めます。しかし自分自身を救う力を備えてはいません。力が自分の中にないのです。力は主がお持ちです。 無限かつ永遠である救い主の贖罪のみが時間と空間を超え、死、怒り、憎しみ、理不尽、孤独、悲しみを飲み込むのです。時には最善を尽くしても物事が悪い方に進むことがあります。罪も汚れもない子羊であられる救い主は私たちと共に、そして私たちのために泣いてくださっています。私たちがいつも恩子を覚えているならば、救い主はいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても私たちと共に立つことがおできになります。救い主がお持ちの誠実さは死の縄目よりも強いのです。ご自身の身元に引き寄せることで、救い主は私たちを天の御父に御父の身元にまで引き上げてくださいます。この世では不完全な事柄もありますが、私たちは救いの計画、いかに尊し、憐れみと愛の神の恵みという詩に歌われた贖いの偉大な計画を天の御父が完全に成し遂げてくださると信じることができるのです。永遠に続く神殿の鏡に映る人々について、私たちはある奇跡が起こることを知っています。それは彼ら、そして私たちが変わることができるということです。ジーン・ゴングとウォルター・ゴングが新しくかつ永遠の制約に入ったとき、二人は一代目のドラゴン・ゴングをはじめとする先祖たちに結び固めを受けるという道を開き、子孫には制約の中で生まれるという道を開きました。兄弟姉妹の一人一人に手を差し伸べるとき、その人たちが受ける祝福が多くの世代に及ぶということをどうか忘れないでください。世の中は混乱していますが、主の唯一の誠の生ける教会には信仰があって恐れがありません。使徒パウロの言葉をもって私も厳粛に明かします。私は確信する、死も生も高いものも深いものも、その他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。へりくだり明かします。神は生きておられます。そして私たちの目から涙を完全に拭い去ってくださいます。ただし喜びの涙は別です。永遠に続く神殿の鏡の中に、自分が汚れのない清い状態で身元に帰り、幾世代にもわたる愛する家族が真剣の権能によって結び固められ、ホサナ、ホサナ、ホサナと叫ぶ姿を見るとき、私たちは喜びの涙を流すことでしょう。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
My beloved brothers and sisters across the world. 愛する世界各地の兄弟姉妹の皆さん、生活の中で信仰と勇気を示してくださっている皆さんに心からの称賛をお伝えします。私たちは最も素晴らしい時代であるとともに、チャレンジの多い時代に生きています。身元に帰ることを目標とする私たちを主は一人にしてはおられません。行く手にある危険について警告する主の言葉に耳を傾けてください。気をつけて目を覚ましていなさい。欺かれないように気をつけなさい。用心深く、また注意深くありなさい。この世の影響を受けない人は誰もいません。皆さんはイエスがカペナウムでされた経験を思い起こすことでしょう。救い主についてきた弟子たちはイエスが神の御子であるということを受け入れようとはしませんでした。聖文にはそれ以来多くの弟子たちはもはやイエスと行動を共にしなかったと書かれています。その後イエスは十二使徒に向かってお尋ねになりました。あなた方も去ろうとするのか。私は心の中でその質問に何度もこう答えてきました。とんでもない、私は決して離れません。皆さんも同じように答えてきたのではないでしょうか。しかしあなた方も去ろうとするのかという問いを聞くと、自分自身の弱さについて考えさせられます。人生はそうたやすくはないからです。私たちはへりくだってこう尋ねます。主よ、それは私ですか。私たちは喜びと期待を持ってバプテスマの水に入ります。救い主は私のもとに来るよう招いておられ、私たちはそれに応じ主の御名を受けます。霊的な旅路を短期間の軽薄な旅で終わらせることや、限られた期間だけ活発に過ごすことを望む人はいないでしょう。弟子としての道は心が霊的に弱いものには難しいものです。イエスはこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主ならあなたの神を愛せよ。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。救い主に従っていくにつれ、必ずチャレンジが立ちはだかります。信仰を持って対処するとき、私たちを精錬するこれらの経験は、生ける救い主へのさらに深い改修へと導いてくれます。 しかしこの世の方法で対処すると、これらの同じ経験は視界を遮り、私たちの決意を揺るがせます。私たちが愛し称賛する人たちの中にも、細くて狭い道からそれ、もはやイエスと行動を共にしない人が出てきます。救い主と主の福音、主の真剣の儀式にずっと忠実であるにはどうしたらよいでしょうか。主から決して離れない信仰と強さを育むにはどうしたらよいでしょうか。イエスは言われました。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。私たちは幼子のように信じる心が必要です。主の贖いの力により、私たちは従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように、主が私たちに負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従わなければなりません。これが心の中の大きな変化です。私たちは間もなく心の変化が必要な理由がわかります。二つの言葉が行く手に待つ危険を警告しているからです。それはつまずきと恥じる思いです。救い主が神の御子であるということに心を乱した人々にイエスはお尋ねになりました。このことがあなた方のつまずきになるのか。種まきの例えの中でイエスはこう警告されました。その人はしばらく耐え忍ぶが、困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。つまずきはさまざまな衣装をまとい、絶えず私たちの前に現れます。信じていた人に期待を裏切られる、予想外の困難に遭遇する、人生が思い通りにいかない、間違いを犯しふさわしくないと感じ、許されるかどうか心配する、教義のある点に疑問を抱く、150年前に教会の説教団で言われたことに心を悩ます、子供たちが不当に扱われる、無視されたり過小評価されたりする。問題はいくらでも挙げることができます。どれもその時には極めて重要に思える問題です。心が弱くなる時にサタンは私たちの霊的な約束を奪おうとします。注意していないと私たちの傷ついた霊は救い主の温かい癒しの光に背を向け、元の冷たく暗い慢心した自我の殻へと後戻りしてしまいます。1835年にパーリー・P・プラットが不当な裁きを受け、本人も家族も当惑し恥ずかしい思いをした時、預言者ジョセフ・スミスはこう勧告しました。パーリー、そのようなことを気にしてはなりません。全能の神があなたと共におられます。もう一つの例です。1830年10月、著名な医師のフレデリック・G・ウィリアムズがバプテスマを受けました。彼はすぐに自分の才能と財産を教会に捧げました。教会の指導者になりました。ところが1837年、当時の困難な状況に巻き込まれ、大きな間違いを犯してしまいました。主は啓示の中で、彼の罪の結果、教会の指導者としての以前の地位は彼から剥奪されたと宣言されました。フレデリック・G・ウィリアムズから学ぶ素晴らしい教訓は、彼自身の弱さが何であれ、誘惑に負けて恨みを抱くことも容易にできたときに、主と預言者と教会に対する忠誠を新たにする強い性格を持っていたということです。1840年の春、彼は総大会に姿を現し、過去の行為に対する許しを謙虚に求め、以降は神の御心を行うという強い決意を示しました。彼の事案はハイラム・スミスによって提示され、彼は完全に許されました。最後は忠実な教会員として生涯を閉じています。私は最近ブラジル・レシフェ神殿の神殿会長に会いました。彼の名前はフレデリック・G・ウィリアムズです。神殿会長の高祖父の高潔な決断が、自分の家族と何百人もの子孫をいかに祝福してくれたかを 神殿会長は語ってくれました。つまずきは恥じる思いという心を蝕む感情を伴います。モルモン書には命の木についてのリハイの次元について書かれています。その次元によると、気高い人々が鉄の棒にすがりながら暗黒の霧の中を推し進み、到着してその木の実を食べました。ニーファイはその木は神の愛の現れであり、心が非常に大きな喜びに満たされる実をつけると述べています。その実を食べた後、リハイは一つの大きく広々とした建物を見ました。その建物は老若男女すべての人でいっぱいであった。この人々の衣服は非常に華やかであった。そして彼らはその木の実を食べている人々を指さし、あざけり笑ったと書かれています。天使は指をさしてあざけり笑うことは世の人々の高慢と知恵を表していると説明しました。ニファイは、私たちは彼らのことを気に留めなかったとはっきり述べています。悲しいことに勇気がくじけた人もいました。聖文はこう述べています。人々はその実を味わった後に、あの人々にあざけり笑われたのが恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。キリストの弟子として私たちは多くの点で世の中から離れて立っています。私たちにとって神聖なものが指さされ、あざけり笑われ、退けられて不快に思う時もあるでしょう。モンソン大官庁はこう勧告しました。証がしっかりと根付いていないと、皆さんの信仰を疑う人々のあざけりに立ち向かうことは困難になります。ニーファイは彼らのことを気に留めないようにと言いました。パウロはこう説いています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではない。あなたは私たちの主の証をすることを恥ずかしく思ってはならない。私たちは決して主から離れません。昨年ウークトドルフ館長に同行して東ヨーロッパへ行った時、生徒たちの信仰と勇気に感銘を受けました。ウクライナのある神権指導者はバプテスマを受けてからわずか半年後の1998年に支部会長に召されたことを話してくれました。この召しを受ければ自分の信仰を公にすることと、ドニプロペトロフシク市に教会を登録する手助けをすることが求められます。当時ウクライナは不安定な時代でした。キリストと回復された福音を信じる信仰を公にするなら、パイロットとしての仕事を失うなど困難な問題にぶつかる可能性もありました。その神権指導者はこう言いました。私は何度も祈りました。私には証がありましたし、誓約を交わしていました。主が私に望んでおられることを知っていました。この夫婦は勇気を出し、信仰を持って前進したのです。イエス・キリストの福音を恥とはしませんでした。次のように問う人もいるでしょう。他の人々とそれほどまでに異なっている必要があるのですか？自分の行動についてそれほど考えずに、キリストの弟子でいることはできないのでしょうか？純潔の律法を守らずにキリストを愛することはできないのですか？日曜日にしたいことをしながら主を愛することはできないのでしょうか？イエスは簡潔に答えておられます。もしあなた方が私を愛するなら、私の戒めを守るべきである。次のように問う人もいるでしょう。他の宗派にもキリストを愛している人はたくさんいるではないでしょうか？もちろんいます。しかし松井聖とイエスキリスト教会の会員として、私たちは聖書だけでなく、モルモン書からも主が実際におられるという証を得ており、主の神権が地上に回復されたことを知っており、バプテスマを受け、聖霊の賜物を授けられ、主の聖なる神殿で力を授けられ、主が地上に戻ってこられる輝かしい再臨の準備に参加しています。こうした真理をまだ受けていない人々と、私たちのあるべき姿を比較することはできません。多く与えられているものからは、多く求められるからです。主はこうおっしゃいました。あなたは自分で選ぶことができる。皆さんがつまずかない、また恥ずかしく思わない方を選ぶなら、 主の愛を感じると約束します。そして自分がもっと主に似た人物になっていくことがわかるでしょう。私たちはすべてを理解するでしょうか。もちろんそんなことはありません。しばらくは答えを見出せないままで後に理解することになるものもあります。すべてが公平になるでしょうか。そんなことはありません。私たちは是正できないことを受け入れ、傷つけられても許します。時には疎外感を味わうことがあるでしょうか。もちろんあります。時には主の教会に対して少数の人が怒りを抱き、弱い人がどうにか保っている信仰を奪おうとするのを見て驚くことがあるでしょうか。はい、あります。しかしそのことが教会の成長や行く末を妨げることもなく、主イエスキリストの弟子として歩む私たち一人一人の霊的な進歩を遅らせることもありません。私は次の賛美歌の歌詞が好きです。主、我に頼る者の霊、敵の手には私得ず、地獄彼に迫るとも我その霊を見捨てはせず、必ず我は見捨てず。私たちはこの世では完全になることはありませんが、主イエスキリストを信じる信仰を働かせ制約を守ります。モンソン大官庁はこう約束しました。絶えず養いを与えるなら、証が皆さんを安全に守ってくれるのです。聖文にあるキリストの言葉を毎日よく味わいながら、霊の根を深く伸ばしていきます。生ける預言者の言葉を信頼します。絶えず祈り、私たちを導き、霊に平安を告げてくださる聖霊の静かな声に耳を傾けます。どのような困難が問題が起きても、決して私たちは主を離れません。救い主は弟子たちにお尋ねになりました。あなた方も去ろうとするのか。ペテロは答えました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。私もその証を持っています。イエス・キリストの御名によりそのことを証しします。アーメン。今晩、参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝、参観夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今日の午後、美しい音楽を提供してくれた聖歌隊とこの部会の話者に感謝をしています。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老です。スコット長老のお話の後、聖歌隊が家庭を歌います。賛美歌の後、閉会のお祈りは70人のホルヘ・F・ゼバヨス長老です。スコット長老。
When faith is properly understood,
信仰を行使してまた理解して正しく使うならば、信仰の持つ影響力は広範囲に及びます。そのような信仰は個人の生活をありふれた日常の活動から喜びと幸福の交響曲に変えることができます。信仰を働かせることは天の御父の幸福の計画に欠かせません。しかし救いに至る真の信仰はイエス・キリストを中心とし、主の教義と教えを信じる信仰や主の油注がれた預言者の教えを信じる信仰、自分の隠れた特質を見出す能力を信じる信仰を中心とするものです。まさに救い主を信じる信仰は行動と力の 原則です。信仰は創造の基本的な構成要素です。イエス・キリストは天の御父の指示のもとに信仰を行使してご自身の役割を果たしておられます。主は信仰を使って遥か彼方の諸々の銀河から現在知られる最小単位の粒子であるクォークまで創造されました。しかし驚嘆すべき創造にはさらに小さな構成要素があると私は信じています。神殿で結び固められる夫婦は未来への信仰を表しています。イエス・キリストの教えと御父の幸福の計画に従うならば二人の生活が喜びに満ちたものになることを理解しています。また成長の機会となる試練がやってきても聖霊の促しを通して道を見出し人格を築き上げて祝福をもたらすような方法でそれを克服できると確信しています。信仰と人格の間には密接な関係があります。神の戒めに従う力を信じるならば必要に迫られた時に役立つ強固な人格が築かれていくことでしょう。そのような人格は大きな試練や誘惑に遭う瞬間に作られるものではありません。それ以前に培われているのです。真の原則を信じる信仰を働かせると人格が築かれます。そして強められた人格はさらに信仰を働かせる能力を高めます。その結果人生の試練を乗り越えていく能力と確信がさらに強くなります。そして人格が強まれば強まるほど信仰の力を働かせる時の恵みをより豊かに享受できるのです。信仰と人格がどのように作用し合い強め合うかお分かりでしょう。人格は原則や教義、従順という意図を根気よく編んでいくものなのです。自分がなりたいと思う人物に倣って毎日行動すればそのようになることができます。義にかなった人格は皆さんがなろうとしている人物の大切な特徴です。義にかなった人格は世の人々が称賛するいかなる品物よりもまたいかなる知識よりもあるいはいかなる目標よりもはるかに大切なものです。来世では現世という特権をどれほど有効に使ったか判断するために皆さんの人格が評価されることでしょう。サタンや他のどんな力も人格を傷つけたり破壊したりはできません。それができるのは自分自身の不従順だけです。非の打ち所のない人格も嘘や罪に蝕まれると価値のない灰へと変わるのです。道徳的に強い人格は人生の試練や試しの時に行った正しい選択の結果です。自分が信じるものを信頼してそのような選択を行いその行動によってさらなる確信が得られます。信仰のもといとなる力の原則とはどのようなものでしょうか。神を信頼しどんな難しい状況でも必要な時には神が助けてくださると信じること、神の戒めを守り神から信頼されるにふさわしい生活をすること、御霊の静かな促しに敏感になること、御霊の促しに勇気を持って応えること、成長のために苦難の中に置かれる時や長い間わずかな答えしか与えられない時にも忍耐と理解を示すこと。聖文にこうあります。信仰とは待ち望んでいながらまだ見ていないものである。自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからではなければ証は得られないからである。ですから信仰を試すたびに、つまり心に感じたことに従ってふさわしい行動をするたびに 御霊による確信の値を証しを受けるのです。たとえ確信がなくても最善の判断に従って信仰を働かせながら歩むとき、他の方法では得られない答えに導かれていくことでしょう。どんなに強い信仰があっても、神が望みに応じてすぐに報いてくださるとは限りません。むしろ永遠の計画の中で皆さんにとって最も実り多い時に最もふさわしい方法で答えてくださるのです。答えを受けるまで長い間苦しむままにされることがあっても、どうぞ感謝してください。それによって皆さんの信仰が増し、人格が築かれるからです。人格の基盤は高潔さです。ふさわしい人格を養うと御霊の導きに気づき、それに従う能力が高まります。一貫して信仰を働かせれば、強固な人格が形成されます。人格の成長を支える確かな土台はイエス・キリストとその教えを生活の中心とすることによって築かれるのです。現世での幸福と永遠の救いを得るには多くの正しい選択をする必要がありますが、難しいものは一つもありません。それらの選択が合わさると、罪や背きという侵食作用に抵抗できる人格が形成されます。高潔な人格は厳選された素材でできた貴重な磁器のように、信仰によって形作られ、義にかなった行いで整えられ、経験という窯の中で焼かれます。非常に美しく貴重なものです。しかし罪によって瞬く間に壊されることもあります。元に戻すには痛みが伴い、長期にわたる努力が必要です。しかし自制心で保護しておけば、義にかなった人格は永遠に存続します。物質そのものが地上における幸福や満足、達成の喜びを生み出すことはありません。人を生へと導くこともありません。人格の高潔さ、すなわち無数の決断で培われた強さと確信が、人生に進むべき方向を与えるのです。義にかなった生活が内なる力と強さを生み出します。この力と強さには罪や背きという侵食作用に抵抗する力があります。皆さんはイエス・キリストを信じ、神の戒めを守ることによって人格を強化できます。皆さんの人格は自分がなりたい人物を示す尺度です。試しの生涯において地上での時間をいかに有効に使っているかを示す証拠なのです。払った分だけ手に入るという格言があります。これは霊的な事柄にも当てはまります。従順やイエス・キリストを信じる信仰、真理の実践において自分が払った分だけ手に入るのです。皆さんが手に入れるのは磨かれた人格と高められた能力であり、試しと喜びを受けるという地上での目的を立派に果たした生涯なのです。この現世は試しの場です。試練にいかに対処するかによって人格がいかに強められるか決まります。イエス・キリストとその教えを信じる信仰が人格を高めてくれるのです。証しは教えや行いが正しいことを確信する霊的な印象によって強められます。そのような導きには強烈な感情がしばしば伴います。涙がこみ上げてきて声を詰まらせたりすることもあります。しかし証は感情ではありません。証は正しい決断から生じる意図でおられた人格に不可欠な要素です。少なくとも最初はまだ見ていないものを信頼してそのような決断をします。 強い証は平安や慰め、そして保証をもたらします。すなわち救い主の教えにいつも従っていれば、人生は素晴らしいものとなり、将来は安定し、試練を克服する力が得られるという確信を生むのです。証は真理を理解することによって強まり、真理は祈りや聖文の教義について深く考えるときに明らかにされます。約束された結果が得られるという確かな信仰を持って真理に従って生活するときに、証は育まれていくのです。サタンの影響力が増大した世界は、私たちの強さを証明する場所でもあります。今日サタンは大混乱を引き起こしていますが、その最終的な運命はイエス・キリストの贖罪と復活により定められています。サタンは勝利を得ないのです。今でも主が設けられた範囲内でしか働けません。人々に与えられたいかなる祝福も奪うことはできません。正しい決断によって築かれた人格を変えることもできません。神殿で結ばれた永遠の絆を断ち切ることもできません。真の信仰を失わせることも、皆さんの証を取り去ることもできません。そうです、これらは人がサタンの誘惑に屈するときに失われます。しかしサタンにはそれを破壊する力はないのです。要約しましょう。1、神は皆さんの信仰を用いて皆さんの人格を形成されます。2、人格は皆さんがなろうとしている人物を映し出します。3、強固な人格は一貫した正しい選択から生まれます。4、人格の基盤は高潔さです。5、人格が強められれば強められるほど、信仰を働かせる皆さんの能力は増大します。私の人生に深い平安と幸福をもたらしてくれた4つの原則を紹介したいと思います。主は永遠の計画においてこれらの住石を確立されましたが、どれも欠くことはできません。すべての原則が調和し、互いに強め合っています。これらの原則を絶えず熱心に実行することで、強固な人格が形成され、人生の試練を幸福への足がかりに変える能力が増し加えられるのです。以下がその原則です。主イエス・キリストを信じ、主の計画を信じる信仰、誤りの結果を正すための悔い改め、生活に力と指針を与えてくれる主の戒めに対する従順、周りの人の生活を豊かにする無私の奉仕。正しい生活を送ろうと決心しているなら、落胆しないでください。今は辛い人生に思えても、鉄の棒にしっかりつかまっていてください。自分で気づいている以上に皆さんは進歩しています。神の戒めに従うなら、それらの苦難によって人格や自制心、そして天の御父と救い主の約束に対する確信が確かなものとなるでしょう。聖霊の促しによって皆さんが人格を高め、喜びと幸福をもたらす決断を下すことができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Our dear Father in heaven,
私たちの天のお父様、私たちは感謝の気持ちを持って父様の御前に立ち、父様の子供であることを知っていることに感謝を示します。私たちの御父であってくださって感謝しています。そしてお父様の偉大な救いの計画と奨励があることに感謝をしています。お父様、私たちは生ける預言者にこの時代を私たちを導いてくれる生ける預言者に感謝をしています。そして今日は勝ち合われたこの大会の部会では勝ち合われた霊感あふれるメッセージに、そして美しい心を高める音楽に感謝をしています。お父様を愛しています。そして今私たちは私たちの預言者、聖権者、啓示者たちを祝福し、また宣教師たちを祝福し、見守り保ってくださいますようにお祈り申し上げます。この素晴らしい真理のメッセージを宣教師たちが伝えることができますように、お父様、どうぞ私たちが確実に従順になるときに聖霊の導きを受けることができますように、そしてこの素晴らしい回復された福音の真理を知らない人々がそれを知ることができますように、もう一度お父様に愛をお伝えします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
松井聖徒イエスキリスト教会第180回半期総大会の第2部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州サンディおよびドレーパーの家族による聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。